今日も守られ、そして許されて、ご一緒に礼拝を捧げられますことを、これより感謝をいたします。時々皆さんにお話ししておりますけれども、私が教会に来るようになりました、そしてイエス様を信じるようになりましたことに一番影響を与えてくださった方は、キリスト社の作家の三浦綾子さんという人です。でこの方の潮刈峠という小説を、小説といいますか、小説に基づく、ビデオを最初に見て、それから三浦綾子さんの本をいろいろと読むようになりまして、教会に導かれていったんですね。でそういう過程で、ある時に三浦綾子さんの青春時代の、自伝的な作品である道ありきという本を読んでいましたときに、一つの言葉文章に出会いました。それは三浦綾子さんが、聞けわだつみの声という本、これは太平洋戦争中の学徒出陣で戦死した学生たちの手記をまとめたものですけれども、今でも岩波文庫等で読むことができますけれども、この本を三浦綾子さんが読まれた感想の一部がこの書いてあったんですね。こんな言葉です。私はこの本を読み終えた時、この世には読み終えたということのできない本のあることを感じた。いかに感動して読んだからといっても、それだけでは読んだことにならないのだ。読んだものの責任として、その後の生き方においてこの本に応えていかなければならないという本もあるはずである。そういうふうに書いてあったんです。で三浦綾子さんはこの聞けわだつみの声という本を読んだ、学生たちがまだ学問をしている途中で戦争に取られていった、愛する家族を残して戦地に赴かなければならない、死を覚悟して赴かなければならない、どんな思いであったのか、もちろん、当時の手記などには検閲もかかっていますので、書けない部分もあるんですけれども、そうした内容を行間に読み取られながら、この本を読んだ者の責任として、こんな戦争はあってはいけないということを真剣に考えていかなければならないんだ、それがこの本を読んだ者の責任だ、でそのためにはなぜ人の命はそんなに尊いのかということを考えるためには、神様ということを抜きに本当は考えることができないんだ、でそのようにして三浦綾子さんは、求道を深めていかれたんですね。で私はその文章を読んだときに、私自身はこういうふうに思ったんです。今自分が読んでいるこの道ありきという本、これは読みっぱなしにしてはいけない本なんだ、この道ありきという本を読んだ者の責任として、じゃあ自分はどう生きていくのか、そのことが問われている本なのだ、そんなふうに感じて、当時毎日つけていたわけではないんですけれども、大学生の頃ですけど、日記にそのようなことを書いたのを覚えているんですね。そして聖書を読み教会に行くようになりまして、実はこの聖書という書物こそが読みっぱなしではいけない、読んだものとしてじゃあここに書かれていることにどう答えていくのか、でもっと突き詰めて言うならば、聖書が全体が証ししている、いろんな文章形式を取りながら指し示している、ただ一点のお方、イエス・キリストというお方、この方にどう答えていくのか、それが問われる、そのことを真剣に問わないままで聖書を読み、イエス・キリストのことを知識として知っても、本当に聖書を読んだことにはならない、イエス・キリストに出会ったことにはならない、そのように思いまして、 まあ、求道といいますかね、イエス様を求める歩みをしていったんです。でこの朝私たちに与えられておりますこのヨハネの福音書第18章の33節から40節において一人の人物がイエス様と向き合っています。それはローマ総督ピラトという人です。このピラトに問われていることは実はそのことなんです。イエス・キリストと向き合った者としてピラトあなたはどのようにその生き方において答えていくのか、そしてここでピラトが問われながら実はこの御言葉を聞いている私たちが問われているんです。あなたはイエス・キリストの言葉を聞いた者として生き方においてどう答えていくのか。でこのところは簡単に振り返ります、帰りますとイエス様が捕らえられたわけですね。指導者たちが差し向けた役人たちやまたローマの兵隊の手を借りてイエス様が捕らえられました。そして時の最高権力者である大祭司を引退したしましたけれどもなお力を持っているアンナスという人のもとで裁判を尋問を受けたんですね。そしてカヤパという人のところに大祭司のところに送られました。そして指導者たちが計画した通りにローマの総督ピラトのもとに送られてきたんですね。でピラトは面倒に思ったと思います。なんで自分がこの人の裁きをしなければならないのか。そこで31節でこんなふうに言ったんですね。書かれていますけれどもピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁きなさい。ローマが捕らえたくて捕らえた人ではないんです。ユダヤ人の指導者たちが捕らえたくて捕らえた人なんです。じゃああなた方が裁いたらいいではないか。するとユダヤの人たちは答えました。私たちには誰も死刑にすることをも許されてはいません。ローマの手で死刑にしてほしかったんです。でも実は先週お話ししましたようにユダヤ人の手で石打ちにされたりして死刑にされるということはローマは見逃していたんです。でもユダヤの指導者たちはそういうやり方はしたくなかったんです。正式な犯罪人としてローマの手で十字架にかけて木にかけて呪われた者として処刑してほしい。それをイエスを慕う民衆たちに見せつけてほしい、そういう思い計画であったんですね。それがイエス様を妬み憎む指導者たちの計画でした。でもそのことによって神様の御心イエス様というお方が十字架についてくださって私たち全てのものの罪を許してくださる、そういう死に方をなさるという神様のご計画がそういう人間の罪深い計画をも手の中に収めながら進められていく、そのことを見てまいりました。指導者たちはイエス様を引き連れてピラトのところに行きました。しかしイエス様だけ引き離して引き渡してユダヤ人たちは官邸の中に入らなかったんですね。大事な過ぎ越しの祭りに異邦人であるピラトの官邸に入るならば自分たちは汚れてしまう。でそれをピラトも受け入れざるを得なかった。イエス様だけおそらく官邸に引き入れた。 でもユダヤ人の指導者たちは入ってこないので、ピラトはわざわざ出て行ってユダヤ人の指導者たちと話すんですね。でこのあと19章をずっと読んでいきますと、このピラトという人はイエス様と話すために官邸に入って、またユダヤ人の指導者たちと話すために出てきてっていうことを何度も何度も繰り返しているんです。そういう滑稽な姿を見ることができます。ピラトはイエス様が捕らえて置かれている官邸に入ってイエス様を呼んで言いました。あなたはユダヤ人の王ですか？そう尋ねたんですね。普通誰かを捕らえる、裁判にかける、それは何年の何月何日何時頃こういうことをした、だから訴えるわけですよね。でもユダヤ人の指導者たちはそういう形では訴えることができなかったんです。そんな特定できる日時場所で罪を犯されたわけではなかったからです。だから大まかな、もうこの人はまあユダヤ人の王として、王と自称して民衆を扇動しているものだ、その程度のことでローマの協力を得て引き連れてきたんだと思われます。でピラトはそれを聞いて、まあその人がローマに手向かうような革命家であるならば、やっぱり放っておくわけがにいかなかったわけですよね。人々を扇動してローマに武器を取って歯向かうようなものであるならば、ローマも介入せざるを得ないわけです。じゃあどんな人が連れてくるのか見てみたら、もうおよそ人々を集めて武力を取ってローマに歯向かうというような、そういう意気込んでいる革命家はそこにはいなかったんです。落ち着きとある種の威厳はあるけれども、身なりも乏しいし、静かにそこに佇んでいる一人の人がいただけでした。新改訳聖書は一つの特徴として、このイエス様に敵意を抱いているものであっても、イエス様に対する話し方っていうのは丁寧に訳すんですね。ですから、あなたはユダヤ人の王ですかっていうふうにピラトは言っていますけれども、新共同訳はこういうふうに訳しています。お前がユダヤ人の王なのかって言うんですね。でピラト の思いとしてはそうだったと思います。ユダヤ人の王と自称している者がいる、捕らえられてきた、いや一体どんなものだ、見てみたらおよそそういう政治的な行動を起こしそうにない一人の人がいる、お前がユダヤ人の王なのか、まあ、そう尋ねたんでしょう。でそれに対してイエス様は答えられたんです。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。実はイエス様がユダヤ人の王、ユダヤの王であるかどうかっていうのは、本当は非常に大切な問題なんですよね。旧約聖書はユダヤの誠の王が、ユダヤを本当の意味で治める誠の王は、世界を本当の意味で治める誠の王、人々を武力によってではなくて、ご自分が仕えていくことによって平安に治める誠の王、その方に支配されるならば本当に人々に平安が訪れる誠の王。だからイエス様が本当に王なのかどうかっていうのは大事なことなんです。あなたは自分でそのことを知っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。ピラト、あなたは あなたは本当に王を求めているのか、私の中にあなたをも治める王を求めているのか、それともユダヤ人の指導者たちに言われて、この人はユダヤの王を自称している、そう聞いたから私に尋ねているのか。ピラトは答えました。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。私はユダヤ人ではないから。ピラトにとっては本当はユダヤ人の王が誰であるかないかということは関心のないことなんです。勝手にやってもらえばいいことなんです。ただローマに敵対する者がユダヤ人の王と名乗っているならば、それは見逃すことはできない。だから私にとって大事なのは、あなたの同胞であるユダヤ人の指導者たちがあなたを捕らえて私に引き渡してきたということ、そしてあなたが何をしたのか、私たちローマに敵対するようなことをしたのかどうなのか、そのことだけが私にとっては大事なんだ、そう言うんですね。イエス様は答えられました。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。イエス様の国、イエス様が作り支配されようとしている国はこの世の政治的な国ではないということですね。組織をしてローマの権力に歯向かって、ローマの支配からユダヤを解放して、そしてさらにユダヤの国力を増して他国を侵略していくような政治的な王ではない。もし私がそういう王国を作ろうとするならば、こんなにやすやすと捕らえられてはいない。弟子たちを集めて鍛えておいて、私を捕らえようとする者がいるならば抵抗させる。あのゲッセマネでユダに扇動されてやってきた兵士たち、その者たちに、もし私が自分の国を、政治的な国を作ろうとしているならば武器を取って歯向かわせたはずだ。でもイエス様はそうなさらなかったんです。むしろ弟子たちを去らせたんですね。私を捕らえたいならこの弟子たちには用はないでしょう、この弟子たちを去らせなさい。それは一つには弟子たちがイエス様が捕らえられ死に赴くまで従っていくような強さがその時にはなかったからです。それもありますけど、もう一つにはイエス様はこの世の国を作ろうとはしておられないので、歯向かわせることもなさらなかったんです。今日 の、 あの第一礼拝でアラノの誘惑の出来事が読まれ語られましたけれども、アラノの誘惑っていうのはまさに悪魔がイエス様をこの世の王にしようとして誘惑してきたんですよね。あなたが神の子だったらこの石をパンに変えたらいい、みんなあなたについてくる、あなたが神の子だったら高い宮から飛び降りたらいい、それでもあなたが守られるならばみんなあなたについてくる、あなたが神の子ならあくまである私にお辞儀をしてひれ伏せばいい、この世界のすべてをあなたにあげよう、手っ取り早く王になれるではないか。でもイエス様はそれを拒まれたんです。神の言葉によって拒まれたんです。 そしてこのヨハネの福音書の第6章では、あの5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養われた後、人々はこれはすごい、こんな人が私たちの王様であるならば食料問題は一挙に解決するし、そんなお力があるならばローマから私たちを解放してくださるだろう、この人をもう無理にでも王にしようと、あの捕らえて王としようとしたんですけど、イエス様はそれを拒まれたんです。私の国はこの世の国ではない。でもじゃあこの世と関係ないのか、そうではないんです。イエス様は私たちが生きているこの世の中にご自分の国、神様の恵みが支配されるご自分の国を作ろうとされた。でもそれは今あの話してきましたような政治的な国ではないんですね。でピラトは答えました。私の国、そういう言い方をイエス様がなさったので、ではあなたは王なのですか、あなたの国がどういう国なのかはわからないけれど、でも結局あなたは自分は王であると言っているのか、そう問うたんです。イエス様は答えられました。私が王であることはあなたが言う通りです。でこの「イエス様の答え」というのは実はあの翻訳も分かれるところなんですね。で新改訳はあの「私が王であることはあなたが言う通りです、ピラトが王なのですか」と尋ねたのに対して「あそうだ王だ」王だよって答えている、そういうあの翻訳をしています。でももう一つあの訳し方があるんですね。で新教大学はこういうふうに訳しています。で私が王だとはあなたが言っていることです。ちょっとあの分かりにくいかと思いますけれども、あなたは王なのですか、それに対してイエス様は私が王であるというのはあなたが言っていることだ、私はそれには答えない、まあ、そういうニュアンスの訳し方なんですね。でつまりイエス様はここであのピラトが問うているような意味では王ではないんですね。あのユダヤ人の王としてみんなを集めてローマに歯向かわせるような、解放するような、その、 あの政治的な王ではないんです。でも本当の意味ではこの世界を誠に支配して、この方に支配されるときに支配される人々には平安が与えられる、真の幸いが与えられる、そういう意味ではあの王である。それなのでちょっとどちらのニュアンスに重きを置くかであの翻訳があの分かれてくるんですけれども、でそのように言われて、でイエス様は続けて、まあ、極めて重要なことをおっしゃるんです。まあ、イエス様の言葉は全部極めて重要ですけれども、特にご自分が来られた意味、結局イエス様が王であるとはどういうことなのかについて語られるんです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。で真理っていうのはどういうことでしょうか。国語辞典の意味では、あの手元の国語辞典ではこういうふうに書いてありました。それは本当のこと、間違いでない道理、正当な知識内容。本当のこと、間違いがないっていうことですね。ですからあの科学についての真理であるとか、あのこの分野についての真理とかいうことが出てくるわけです。 しかしイエス様が問題にされている、聖書が問題にされている真理、それは、まあ、いろんな言い方が出されますけれども、一言言えば神様の御心の啓示、神様の御心は私たちには分からないんですけれども、隠されているんですけれども、イエス様が語られるお言葉はその神様の御心を開いてくださる、覆いを取ってくださる、そういうことですね。この真理という言葉をヨハネの福音書は何箇所か使っているんですけれども、まあ、もしよろしければご一緒に辿っていきたいと思いますが、まず第1章の14節、備え付けの聖書では157ページのところです。こう書かれています。第1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここで誠と訳されている言葉は新教訳では真理と訳されています。で、今日のところに出てくるのと同じアレテイアって言葉です。恵みと誠に満ちておられた、それは恵みと真理に満ちておられた。同じ17節で、というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストによって実現したからである。でさらに第8章31節32節176ページのところですが、イエス様はおっしゃいました。第8章31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。恵みと真理に満ちておられるイエス様の言葉にとどまるならば、あなた方は神様の御心を知る、でそれがあなた方を自由にするんだ、本当にあなた方を捉えているものから自由にするんだ。そして第14章6節、191ページです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ここでイエス様は私が真理であるとおっしゃっています。イエス様が語られるお言葉が真理、神様の御心の啓示なんを表しているわけですけれども、イエス様ご自身が、言葉に限らずイエス様が何をなさるのか、どのように歩まれるのか、イエス様の存在自体が神様の御心を私たちに表してくださる、そのことなんだ、まあ、そうこのヨハネの福音書で語っておられるんですね。そして今のこの第18章のところで、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますとイエス様はおっしゃっています。で、実はこのイエス様と今ピラトが向き合ってある意味の対話をしているわけですけれども、これはどういう場なのか、もちろん友人同士の対話ではないんです。仕事上の話ではないんです。裁きの場なんですね。裁く者としてピラトがこの人を死刑にすることもできるし、助けることもできる裁き手としてピラトが立っていて、そして捕らえられてきたイエスという方が尋問をされているんです。 でも対話を進めていくときにそれが逆転していることが分かります。イエス様が誠の裁き主であることが分かります。誠にここで問うているのはイエス様であることが分かります。ピラトがあなたはユダヤ人の王ですかと言ったときに、あなたは自分でそのことを言っているのですか。ピラト、あなた自身は王を求めているのか。本当にあなたを支配してあなたを解き放つ王を求めているのか。そのことをイエス様は問うているんです。真理に属する者は皆私の声に従います。ピラト、あなたは真理に属したいのか。この世界のあなたにとっての誠の真理、神様があなたに語っておられること、神様があなたにしてくださること、神様があなたを変えてくださること、その真理に属して生きていきたいのか問われているんです。私たちも問われているんです。でピラトは答えたんです。真理とは何ですか。真理とは何か。でこの言葉もいろいろに受け取られてきたんですよね。割と古代の解釈者たちは、これピラトはやっぱり求めがあったんではないだろうか、私に真理を教えてほしい、そういう思いで尋ねたんではないだろうか、そう解釈する人が多かったようですけれども、しかし現在はそのようには取る人はあまりない。それはこの後のピラトの行動を見ていくと分かるんですけれども、おそらくあざける気持ち、からかう気持ちでこう言ったんではないか。ピラトにとっては一番大事なことは何だったでしょうか。それはこの人がローマに敵対する人かどうかってことです。ローマに敵対する人ならちゃんと裁かなければ自分の総督としての地位が奪われてしまうことになるんですね。彼にとってはローマの方が真理なんです。ローマの法に従っているか従っていないのか、でそれ以外はどちらでもいいことなんです。でどうもこのピラトがイエスという方と対面して尋問していくうちに、もう最初から分かったのかも分かりませんが、この方に人にはそんな野心などないんだ、民衆を集めて扇動して私たちに歯向かうような思いはないんだ、そしてこう思ったんではないかと思います。あなたは真理と言うけれども、あなたは真理を語るために来たと言うけれども、そのあなたの語ることによって起きていることは何なのか、同胞のユダヤ人に妬まれて憎まれてなすがままに捕らえられて今ここに連れられてきているではないか、それに抗うことのできない真理とは何なのか、今あなたは私の手の中にある、私が生殺与奪の権を持っている、私が判決を下せばあなたは死刑になる、私が許せばあなたは許されるだろう、全部私が決められることではないか、あなたはその決定に抗うことなどできないではないか、そういうあなたにとって真理とは何なのか、一体何の意味があるのか、世の中をどう変えるのか、あなたの 置かれている立場をどう変えるのか、そういう思いでピラトは言ったんではないでしょうか。ある人はこんなことを言っています。ピラトという人は真理とは何ですか。でこれは本当に大切な質問なんですけれども、この質問、決定的に大切な質問ですけれども、この質問をからかい半分に興味本位に言って、この質問に対してただお一人答えることのできるお方の答えを聞く時間を与えないままに出て行ってしまったんだ。ピラトは真理とは何ですか、真理とは何か、あざけるようにつぶやくように言ったかも分かりません。で言いっぱなしですぐにまたユダヤ人たちのところに出てきました。そして言ったんです。私はあの人には罪を認めません。どうやったってローマに歯向かうものではないんですね。罪は認めない。じゃあ無罪にすればいいようなもんですけれども、でもユダヤ人たちの顔も立てなければならない。ユダヤ人たちに騒がれる、不満が起こって騒がれるってことはピラトにとっては怖いことなんですね。で一方でこの罪のないものを、証拠のないものを記録として何年何月何どこでこういうことをした、残すこともできないものを死刑にした、後で問題になるかも分からないですね。それも避けたい。そこで言ったんです。水越の祭りには、出エジプトを記念する祭り、ユダヤ人にとって恵みの祭りですよね。でこの時には、ユダヤ人に気に入られるためでしょうか、一つの恩恵をピラトは与えていたようです。獄に捕らえられているものの中からこの人を釈放してくださいという民が求めるものを釈放してあげることができたんですね。でそこで手を打とうとしたんです。罪はあるけれども、ユダヤ人が訴えてきてそれを無罪と、もう証拠なし無罪って跳ねつけるわけにはいかない。で罪はあるけれども恩赦してあげよう、その特例によって釈放してあげよう。でそうやって、有罪だけれども許してあげますよっていう形で、妥協しようとしたわけですね。これなら変な裁判をしたっていう汚点がピラトにつくこともないですよね。死刑を執行しないんですから。そして、釈放されたけど、有罪だけでも特別に許されたんだから、有罪にできたユダヤ人の顔も立つんではないか。後々にもやっぱり罪人として名が残るではないか。でもユダヤ人たちはそれを受け入れなかったんです。大声を上げていました。この人ではない、バラバだ、バラバを釈放してくれ。でこのバラバは強盗であったと書かれています。でヨハネはただ強盗と書きますけれども、そうするとなんかただ物欲しさにですね、家に押し入って乱暴して取ったんですけれども、ルカの君主は暴動と人殺しの数で捉えられていたと書かれています。だ暴動っていう時に、おそらくやっぱりローマに対する抵抗運動、政治運動をしたというふうにも考えられます。でその混乱の中で人殺しをするようなことが結果としてあったのかも分かりません。でそれは本当はローマにとっては許したくない、釈放したくないものですね。でも一方ユダヤ人にとっては自分たちの先頭に立ってくれたって思いがどっかにあったのかもわかりません。 この人ではないバラバラ、一人釈放してあげよう。イエスは有罪だけど釈放するってことで手を打たないか、いやダメだダメだ、バラバを釈放してくれ。暴動を起こして人殺して強盗したバラバを釈放してくれ。指導者たち、そして指導者たちに先導された人々によってこの叫びが叫ばれていったんです。そして19章を読んでいきますと、この声が勝つんですね。ピラトはイエス様を許して釈放しようとするんですけれども、バラバを助けてくれ、イエスは十字架につけろ、十字架につけろ、その声が勝っていくんです。バラバは釈放されていった。ピラトは改めて思ったかも分かりません。あの人は真理、真理と言っていたけれども、結局同胞の人たちに妬まれ、憎まれ、訴えられ、捕らえられて、私のところに連れられてきて、 何の真理だ、何の意味のある真理だ、そして私が罪がないと認めて釈放してあげよう、恩赦によって釈放してあげよう、そういうのユダヤ人たちは、バラバを助けてくれ、イエスを十字架につけろ、そんなふうに言われてしまう。あの人が語った真理は何なんだ、何の意味があるのだ、そう思ったかもしれませんけれども、そこに真理があったんです。神様の御心はそこに掲示されたんです。そのことを人生が180度変わるように受け止めた人々がいました。30年前から活動されて、今はグループとしての活動はされていないかも分かりませんけれども、ミッションバラバっていうグループがあります。そこに加わっている人たちは、いわゆる暴力団に入って入れ墨をしていたような人たちです。でその人たちが、例えば奥さんに長い間祈られて、いろんな経緯があってイエス様を信じられたんですね。でその時に誰よりも深くこの箇所に打たれたんです。自分たちこそ強盗もしたかもわからない、人殺しをしたかもわからない、本当だったら十字架につけられるべきバラバだ、でもイエス様がそのバラバである私の代わりに十字架についてくださったんだ、イエス様が私の罪の代わりに十字架について打たれてくださって私を許してくださったんだ、だから人生のどん底に落ちて悪の限りを尽くしたようなこの私も新しく歩んでいくことができるんだ、イエス様の復活の命に預かって新しく生きていくことができるんだ、イエス様が語られた神様の御心、真理はそういうことだ、神様の御心は罪深い私のためにイエス様がおいでくださって、私に代わって私の罪を全部担って、罵られながら蔑まれながら十字架についてくださった、死んでくださった、でもそこで 罪深い私が裁かれて、神様は神様としない私もイエス様が裁かれてくださったゆえに裁かれたんだ。そしてイエス様がよみがえられた、私が新しくよみがえるためにここに真理がある、でミッションバラバ名付けまして、そのことを証しして歩かれる働きを始められていったんです。ここではピラトはそのイエス様に答える選択を、生き方をすることができませんでした。しかしこの後どうされていったのかは私たちには分かりません。しかし私たちに問われているのは、私に聞くものは真理に従うものだ、イエス様の言葉です。私が語ったことがあなたに対する神の御心だ、私がしたことが十字架についてよみがえったあなたのため、それがあなたに対する神の御心だ、あなたに対する私の真理だ、あなたはそれにどう答えるのか、あなたも真理に生きることができるよ、いつからでもあなたも真理に生きることができるよ、ピラトも真理に生きることができる、あなたも真理に生きることができる、そう主は招いていてくださいます。そして日々イエス様は私たちと共にいて招いていてくださいます。あなたの日々を、その日々の選択を、あなたのために死んでよみがえった私を信じる者としてどのように生きていくのか、真理に属する者は皆私の声に聞き従います、その中に招かれ入れられている者として今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、尊い皆を賛美をいたします。あなたの恵みがなければ、イエス様が語られた真理の言葉に聞き従い信じ、生き方を変えることはできません。でもあなたが私たちをそのように導いてくださいますので、この私をあなたにお委ねいたします。イエス様の語られた真理の御言葉によって、真理ご自身であるイエス様の恵みによって、真理に属する者として歩ませてください、歩み続けさせてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。